おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
兄貴、富士山見えてきました。
あ、本当だちょっとね、朝ね、打ち合わせしてる時に、あれ早朝見えてたのに雲の中だねなんて話をしてましたけど、
そうなんです、今見たら頭がちょっと出始めました。
見えてきました ね、まあ今日は梅雨の中休み、雨降りそうなのかな。
あ、今日はですね、大丈夫そうですよ。
あ、本当に、
うん、あの確率から言ったら大丈夫そうですね。
あ、よかったです。
そうなんです、
まあ、昨日の夜の雷雨がすごかったんですね。
すごかったですね、
ビカビカゴロゴロ大変でした、ね、
びっくりしました、うん。さて、兄貴、私オープニングでお茶の話をしたんですけど。
そうですよ、聞いてましたけどね。あの茶歌舞伎って言うんですけど、はいはい、あれはですね、結構いろんなところでお茶のイベントがあると子どもたちを対象にしてやったりするんですね、
はい、あ、そうなんですね。
そうなんです。で、僕もあのかつてはね、あのお茶に関わり始めた頃は何回かやりましたけど、
はい、
もうね、外れると悔しくて当たるまでやるっていうそう、当たるまで、まあね、当たるまで何回もやると結構ね、お茶の味の特徴ってかなりやっぱり、ね、分かってくるんで。
やっぱ分かるんですね。
そうそうそう、なのであれはね、やっぱりこう数何回かね、こなしていくと小さな子供たちでも分かるようになるんですね、うん。でね、これね、プロを対象にした実はキキ茶みたいなやつがあって、これ全国大会があるんですね、
はい。
お茶に関わる人たちの青年部の集まりなんですけどね、これね、結構やっぱね、静岡県は強くてですね、はい、かなり毎年上位に食い込むのが静岡県の代表メンバーっていうね、誇らしいところもありますので、
はい、
ぜひあの関わる人たちはね、
うん、
茶歌舞伎いろいろチャレンジしてもらって、はい、見てほしいなと思います、
はい。8月25日に、うん、まず1回目の予選ということで、
そうですね、
はいはい。で、あの応募は8月5日までということです、はい
はい、はい。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい。
前回はビジネスインサイダージャパンの独自調査、うん、職場のパンプス強要6割がある、メガネや髪の色まで規定したブラック社食もという記事から、ルールは時代の変化で変えていくべきものもあるんだなということが分かりました。
はい、そうなんですよね、まあ、会社側もですね、会社で決められた守るべきことの本質というのを一つ一つちゃんと見直してですね、この時代に合わせて変えてはいけないこと、そして時代に合わせて変えていくべきことというのをしっかり考える必要があるなというふうに思いますね。
はい、うん、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん。こちらも活用してくださいね、
はい。
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はい、
今日は社会人のスキルアップ応援サイトスタディーウォーカーのこれは助かる就活スーツの月額利用サービスが学生に大反響という記事、うん。いろんなレンタルがありますが、これは助かりますね、うん。どんな仕組みかが気になったのでテーマにしてみました。
わかりました。ではいつものようにね、記事の内容から紹介していきましょう。記事では現段階では、まあ実証実験という段階ということですけれども、まあ、丸井グループが提供するココニと名付けられたこのサービスというのは、女性用の就活スーツとバッグをセットでレンタルできる内容で、月額費用は税込みで4320円、申し込みを終えると自宅にアイテムが届けられるという仕組みと始まっていて、実証実験後は、サービス継続に向けての改善が図られるということなんですね。で、この公式サイトに掲載されたアンケートによるとですね、就活生が就活中にスーツを着用する日数というのは平均で55日で、短期間しか使わないのに高価格、就活後はタンスの肥やしといった課題を解決するためにこのサービスが誕生したと。で、丸井グループはですね、必要な方に必要な時だけレンタルシェアする事業という、あとはですね、物のシェアリングだけではなくスペースのシェアリングもターゲットとしていて、 で物を売らない体験型の店作りなども展開している。他にもですね、日本初のシェアサービス、傘のシェアサービスですね、はい、アイ傘とか、あと外出中に充電が必要となった時に、あのスマホのですね、充電が必要となった時にバッテリースタンドでポータブルバッテリーをレンタルできるサービスなどですね、このシェアリングエコノミーと呼ばれる、市場というのは2021年に、約1071億円にまで達する見込みというふうに解説されているんですね、はい、さてリナちゃんは、あってよかったなとか、またはあったらいいなと思うシェアサービス、何か思いつきますか？
私はですね、あったらいいなと思うのがベビーカー。
おー、はいはい、
あの今電車の中でベビーカーが邪魔だ邪魔じゃないっていうなんかね、揉めがあるじゃないですか、はいはいはい、でも例えばそのベビーカーをシェアしたらいいと思いませんか、
う
ん、
あの
子供をそのまま電車の中では抱っこして、うん、それで駅降りたらベビーカーを借りて、うん、そしてまたどこか目的地まで行く、
はいはい、
でまた電車に乗る時にはそのベビーカーを返す。
なるほどなるほど。
そうすると電車の中でお母さんは赤ちゃんを抱っこしてたりおんぶしてたりすればいいので、ベビーカーはいいのかな、いらないのかなっていう、そんな感じ。
なるほどね。あの自転車のシェアサービスって割とそれに近いものがあったりしますよね、はいはい。まあ、僕はですね、コンセントとかの Wi-Fi 接続のシェアサービスがいいなと思うんですよね、
はい。
まあ、記事にあったスマホのバッテリーシェアというのは、外出中に充電が必要となった時にバッテリースタンドでポータブルなバッテリーをレンタルしてもらって、で使用後は最寄りのスタンドに返却で、利用開始から1時間以内に返却すれば費用は150円ということなんですが、僕の場合ですね、スマホに加えてパソコンの電源が必要になることがあるんですよね。で東京ではそれほど探さなくても、どこのカフェにも大体コンセントについたパソコン席ってあるんですよ。ただ県内を車で移動している場合はですね、そういう場所がなかなかない。駐車場があってコンセントがあって Wi-Fi につながる場所ってないんですよね。そこで月額いくらかを支払うと、登録しているファミレスとか、あと個人のカフェとかでね、コンセントが心置きなく使えるなんていうサービスはありがたいなと思いますね。ともあれ、このコーナーでは以前からレンタル親父とかレンタル母さんとか、まあ、様々なレンタル紹介してきましたけども、今回のサービスはまあね、あの就活生すごくあの利用者も多く期待できますし、支持する人も多いと思うんですね。ただ現在レンタルビジネス、シェアビジネスというのはどんどん増えていて、例えば高級腕時計や高級ブランドバッグのレンタル、店舗や事務所などにアート作品をレンタルするアートシェアリングなど、まあ、僕たちの身近なものにも結構レンタルシェアというのがサービスというのが増えてきているんですよね。
あの兄貴、私すごく疑問なんですが、うん、レンタルとシェアって、はいはいはい、同じ違うんですか？
ですね、レンタルっていうのは、はい、もう貸す専用のものっていうのがそもそもあって、
はい、
それを貸すことでお金をもらう、まあ、レンタカーとかですよね、うん、シェアっていうのは自分のものとか、要するにパーソナルなものとか空間とか、はい、そういうものまでがレンタルの対象になる、
はい、
こういう違いが多分あると思うんですよね。
わかりました、
はい。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはレンタルシェアサービスの今後について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、体験シェアをビジネスにして上昇ということなんですが、
はい、
現在のですね、シェアリングサービス、まあ、大きく分けると時計やバッグとか子供服などを対象にしたいわゆる物のシェア、そして、車とか自転車を対象にした移動のシェア、そして最近注目されていてサービスもすごく増えてきましたが、個人の持っているスキルとか特技を対象にしたスキルシェア、そして使っていない駐車場や部屋などを対象にした空間シェア、そしてクラウドファンディングなんかでも有名になったお金のシェアという5種類なんですね。しかしこの体験のシェアサービスってまだなかなかないんですよね。で体験のシェアのってなんだろうと思うんですけど、代表的なものとしては、忙しくて旅行に行くことができない人がそのサービスを提供する人にお願いをして、自分の大切にしているぬいぐるみとかと一緒にですね、自分が行きたいと思っている場所を旅して記念写真を送ってくれるっていうサービスあったじゃないですか、
はい。
まあ、このようなものなんですね。で以前は メールで写真を送るというレベルの疑似体験だったんですけど、今はですね 3D とか VR とか非常にこう技術が進んでいるので、ますますリアルな体験って提供できるんじゃないかと思うんですね。そこで例えば旅だけじゃなく、運動が苦手な人が運動会で1位を取る疑似体験とか、あと甲子園で勝利してグラウンドで校歌を歌うとどんな景色が見えるのかみたいな疑似体験とか、まあ、いろんな切り口で体験のシェアってできると思うんですね。まあ、それ以外にも時間を誰かとシェアできたらいいのにというふうなんですね、まあ、タイムシェアなんかもこれからのあるといいなと思うんで、これからどんなねシェアサービス、レンタルサービスが出てくるかちょっと注目じゃないかと思いますよ。
いやでも面白いですね、
うん、面白いと思うよ。
いや面白い。
そう、ただちょっと考えたんだけど、はい、食べるっていうのだけは、はい、ダメだと思うんです
そうかそうか、そうですね、
お腹空いちゃうし、
うん、そうですね、
味わえないんでね、はい、でもまあ それ以外は面白いな。
どんなのが出てくるのか、うん、本当楽しみですね、
はい。
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。